ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんにドリンク追加ね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、出雲市でコワーキングハウスマヤッカを運営する永瀬梨沙さんと、同じく出雲市でウェブサイト制作や SNS の運用をするナギさんのナギラエリさんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
梨沙さんってずっとここ島根ですか？
生まれた時はもともと広島にいて、でもほとんど島根ですね。出雲にずっといたっていうわけではなくて、小さい頃は増田で育ってるので、中学2年ぐらいまでは。なのでちょっと自分の中では西部と東部のハイブリッドだと思ってるんですけど、そう、父親の転勤であちこちちょっと行ってたんですけど、で学生時代は東京に出てたので、帰ってからは出雲じゃなくて松江に結構長くいましたね。
そうなんだ。ずっと出雲のイメージがあった。
やっと出雲が長くなってきて、出雲弁もだいぶ習得できたかなと思ってますけど、どうかな。ごちゃ混ぜになってたの西部の方言と語尾がね全然違うんですよね。なんとかジャケとかジャローとかっていうのが結構抜けなくて、思春期は割と口数少ない子だったと思います。その違いを最初に指摘されたのがすごく恥ずかしくて、もう暗黒の中学時代と私は思ってますけど。そんなに。まあ当時のねお友達とかも今付き合いがある方もたくさんいるので、悪い思い出とかではないんですけど、ちょっと自分を殺して過ごしてたなっていう、いろんな意味で。
想像がつかない。
本当ですか？
今すごい梨沙さん、なんて言うんだろう、自分に自分を表現してる感じがするから。
あ、でもマヤッカをオープンしてからかもしれないですね。それはやっぱりそういうちょっと田舎特有のこう息苦しさとか、一つの型にこうはまらないと暮らしていきづらいみたいなところを、多分その思春期から大きくなるまで割とずっと感じてたっていうこともあって、でもコワーキングスペースって本当にいろんな属性の方たちが集まるんですよね。もう働き方もですし、まだまだこう出雲では少ないフリーランスの方とか、でそれこそエリさんとか、当時本当周りにねまだあんまりフリーランスの人とかも少なくて、
そうですね、
なんかそういうスタートアップの人たちがこれからこう頑張ろうみたいな人たちがこう集まってくるので、なんか本当切磋琢磨、私はまあ運営としてやってたけど、やっぱそこの一メンバーとして、まあエリさんとか当時のメンバーには本当に助けてもらって、一緒にこう頑張ったってい う、 こう同志みたいな感覚の方が強いですね。初期メンバーは本当に苦楽を共にしたっていう感じが強いですね。当時本当コワーキングなんて言葉も全然浸透してなかったところに、本当に手探りでいろんな人たちに支えてもらって、今5年目になんとか入って、まあコロナ間で2年挟んでるんですけど、なんとか持ちこたえてやれてるのもその時のね多分仲間がいたからこそかなって思ってます。はい、
初期メンバーのお話を初めて聞いた。
すご
い。
あ、本当
ですか？
初期メンバーって言ってもね、最初にマヤッカの扉をピンポンってしたのが結構きっかけで、もう私もそれこそ U ターンして3年目で、でフリーランスになったのも3年目になるんですけど、その時にウェブの仕事を一人でしようってなった時に、でもこのまま家で閉じこもってたらこの先引きこもりやなって思うような環境だったので、 その時にネットで探したら、まあ、薬価コワーキングスペースっていうのがあるみたいなのが分かって、で最初ねちょっと道迷って、
あ、そうだったかも、ね、
あのマヤカの近くの商店がうろうろして、どこだろうどこだろうって言いながら来て、で古民家みたいな普通の家の扉を開けたっていうね。
エリさんが U ターンって知らなかった、
はい、あ、そう、
うん、もう出雲っ子ってイメージが強かった、う
ん、めっちゃ大阪が長かったので、ちょっとね方言がいろいろな混じったりしてて、
そうだからなんか最初は本当に逆に I ターンね、同じような感覚
で、ね、
学生時代からもうすでにねエリさん離れてたから、
うん、
浦島太郎みたいな感じだった
ね。私もう15歳から県外に出ちゃったので、どっちかっていうと出雲の青春時代はないんですけど、今からちょっとこうやって40手前ぐらいからようやく出雲に馴染んできた感じですけどね、
うん、15歳から、関西、
高校生の時から岡山で、岡山から関西、大阪の辺中心に出た感じですかね。
なんで帰ってこようと思ったの？
いや、まあそれは本当に身内のバタバタとか、まあ、向こうにいたかったですけどね、どちらかというと帰ろうって気はその時はなかったんですけど、まあ、ちょっと身内の方で病人が出たので帰ってみようかなみたいな感じで帰ってきたのがきっかけで。
エリさんってあれだよね、うん、どこでもできる仕事ですよね。
まあ一応そうなんですけど、言ってもずっとサラリーマンで会社で仕事を取ってきてもらってやってるっていう状態で、まあ、基本そんなにどこでもできるっていうのはこっちに帰って、それこそマヤカに行ってリサさんと出会ってからかもしれないですね、そういう感覚になったのは、うん、
すごい薄っぺらな言い方すると、はい、あれですよね、パソコンの仕事してますよね。
そうですね、パソコンの仕事ですね、カタカタパソコンと向き合う時間が長い、
なんか難しそうな仕事してるイメージ。
そうですね、まあ、長いことやってるとこれが難しいとかって思わなくなるんですけど、まあ、でも人から見るとそうですよね、なんかずっと画面見てなんか難しい言語というかやってるんだろうなって思われるんでしょうけど、私は実際今はもうそんなに作るっていうよりも、まあ、ホームページって入り口があって、結局どういう流れをしてお問い合わせをしてくれるのか、お店に来てくれるかみたいな動線があるんですけど、それをうまく改善してあげる、ここ行き止まりになってるからここもちょっと通してあげたらお店にお客さん来てくれるような流れになりますよとか、お問い合わせが増えますよとか、そういうアドバイス的なお仕事になりますかね、平たく言うとね。
そうなんだなんかずっとこうパソコンを見てる仕事だと思ったけど、
でもパソコン見て数字を見ながらそれを出してるので、うん、まあ実際は見てますね、言われてみると
出雲に帰ってきて、
はいはい、
そこで2人なんか最初から友達だと思ってた。
ね、偶然がいっぱいあったんですよね。
すごいやっぱり、はい、まあ島根あるあるなんですけど、はい、そうそう、まあ、案外誰かと友達だったとか、うん、家族の誰々が同級生だったとかっていうパターンに当てはまってて、エリさんもお兄さんが私の同級生だったんですよ、うん、高校の
近い、
そうなんです、
近い、めちゃくちゃ近くで共通の友達すごくその、ね、あの関係でも多くて、
うん、なんかやっぱり出雲にいると若干皆さん車社会だし、あと勤めてらっしゃる方が多いので、なかなかその平日の昼間とかに、じゃあちょっと話そうかとか、ちょっと飲みに行こうかっていうような、なんか同僚とっていうスタイルがなかったので、まあ、そういうのでちょっとなんか島根ってちょっと面白くないな、出雲って面白くないなっていう、ちょっと落ち込んでた時期でもあったので、まあ、そういう時に本当にまやかに行ってみて、リサさんと会って、あ、なんだこんなに話せる場所あるじゃんって、すごい気さくな人が出雲にいるんじゃんみたいな、なんか本当に家にいたりとか今まで勤め人で会社の往復してただけだったら出会えなかった人っていうのが本当にまやかに行ったことで広がって、あ、なんか意外に島根生活、出雲生活楽しいかもみたいなんで広がったって感じですよね。
ハートフルデイズ。さて皆さん、出雲市でコワーキングハウスマヤッカを運営する永瀬梨沙さんと 同じく出雲市でウェブサイト制作や SNS の運用をするなぎさんのなぎらえりさんのお話、まだまだ続いていますよ。
そもそもなんでコワーキングスペースっていう形でマヤカを始めたんですか？
よくねその質問されるんですけど決められた会社に所属して朝9時から夜9時まで働くっていうものではない働き方をやっぱりしたい人たちもたくさんいるし、まあ、フリーランスであったりフルリモートの人であったり、もうちょっとこう島根でもこうわちゃわちゃっとしてこう楽しく働けるみたいな、いろんな属性の人たちが集まって、でもそれぞれの技術を生かして働けるような場所で、それをこう肯定できるようなこう場所が、自分自身にそこちょっと息苦しさを感じてたっていうのが多分一番で、マヤカをこうオープンして一番救われたのは多分自分じゃないかなって思ってます。
エリソンもね救われたって、
そうです、ね、言ってたしね、救われましたね。なんかねどうしても U ターンをすると大阪時代の働き方とかこっちでの働き方にはすごい比較してあっちの方が良かったなっていうような、私の場合比重が高くなっていたんですけど、それを考えた時に、まあ、一人になってあ働き方自分なりにできるなって思った時に、ただ自分なりにできるけどちょっとその一人だけじゃちょっと心細いなっていうところがあった時に、そうマヤカっていう存在を知って、あのマヤカをお借りしてやってるうちに、下手するとあの家族とより長くいるなみたいな状態になって、
ね、もう話はね家族より多分してるよね、
知るかもしれないですね。
本当に仲間ですね。
仲間ですね。
雑談がやっぱできる関係性ってすごく大事ですよね。今コロナでオンラインとかの会議とかは全世界どこでもできますけど、その中で雑談するっていうことって本当に減ってしまったなと思ってて、なんだろう、余白の部分って人間って絶対必要じゃないですか、ね、そのまあお酒を飲んだりもそうですけど、一見無駄に見えるところにやっぱり価値があって、
すごい余白って大事ですよね。余白とか休日とか、まあ、暇な時間みたいな。なんかどういう過ごし方されてますか？
最近私はそれこそ畑がある家なので、畑に出て畑を耕すっていう、今まではアパート暮らししてたのが実家に帰って畑があるっていう状態になったので、ちょっと芋作ってみようとか大根作ってみようっていうような、ちょっと土日はやってみたり、ハノハン X って偉そうなこと言ってたんですけど、全然それはまだ成立してないんですけど、そんなことしてみて、あと山登ったりっていうね、
一緒に登ってます、
してるんですよそれも。
そうなんだ。
でも登ってますって言ったらみんな結構すごいのをね浮かべるけど、そうそう、全然あの子供やおばあさんに追い抜かされるレベルの、ゆるゆる登山部っていうのをちょっと作って、それこそ割と近隣 の, あの仲良しの方たちと、まあ、つどつど本当にゆるく集まって行ける人たちだけで行くみたいなのをやってて、楽しいよね。
楽しいですね。なんかメリハリがありますよね。あのパソコン仕事したかと思ったら畑で土にまみれてちょっと山の空気吸いに行ってっていう、いいですよね。
いいですね。このさっと行ける距離感なのがいいですね。
そうですね。
山近いもん ね, ね、本当に思い立ってすぐ登っても昼には帰ってこれるっていうね、この出雲もそうですけど、ね、環境に気づかなかったね、最近まで本当に、
そうそう、ちょっと温泉多いから少し山で歩いて疲れたら近くの温泉使って癒して、
ワンセットなんですよ、その山登って美味しいもの食べてで温泉に使うから痩せないんですけどねむしろプラスぐらいでね、その後夜ビールも美味しいし、そう
で、なんか下手すると山登りって午前中で終わるから、うん、じゃあ昼からリモート会議に帰ろうみたいな感じで、ね、そういう、まあ、私はフリーランスでそういう時間の使い方もできるし、うん、
すごいなんかやりたいこといっぱいの2人って感じ、趣味も仕事も、
趣味確かそうだ ね,
ね,、まあ、ね仕事も本当ね、まだまだ、ね、今度は若い人とかにねいろいろ 伝えていきたいですしね、
うんうん、どんなことしていきたいこれから。
いやまあ本当に若い人って言ったらもう私をだいぶおばちゃんみたいな感じですけどいろいろね最近まあフリーランスになりたいとか言ってる子たちもいるので、まあ、そういう人たちが本当どういう目標を持ってフリーランスになりたいのかっていうのをちゃんと耳傾けてあげて、じゃあ まあまだフリーランスじゃないよねとか、あじゃあもうちょっと別に島根にいることだけじゃないよ、まあ、1回は出てちょっと逆にね外に出た方が島根の良さ改めて分かったりもするから、ちょっと外に出て勉強しておいでよとか、なんかちょっとそういう動線作りっていうのをしてあげたいなみたいな思うことがありますね。
そういうの大事ですね。もうフリーランスっていう働き方が普通になってきて、気軽になろうって思う人も増えてくるからね。
そうなんですよね。なんかね決してフリーランスで楽だよっていうのは一切ないので、自生活のサイクル作りはまあ自分でできるんですけど、やっぱりでもその生活サイクルを作るためには収入が必要でっていうところがあると、収入をねちゃんと安定して手に入れるためにはどうするかとか、でもそういうのがやっぱりまだまだ知られてないっていうか、なんでそういうところもちょっとね伝えてっていうか、やっぱり行きたいなと思って。
聞きたい人いっぱいいると思う。
健康診断ちゃんと行きましょう。
大事大事
大事だね。
そういうリアルなとこ知りたいですよね。そうです
よね。
リサさんのこれからも気になる。
今聞いたら割とちょっと被るというか、選択肢が増えること、やっぱ働き方ってやっぱり今コロナの前までは本当にいわゆる会社員的な働き方が一択だったと思うんですけど、まあ、島根でもいろんなこう働き方もできて自分で選べる、まあ、いろいろ知った上でもちろんそういう従来の働き方をする人もいれば、でも自分は違うってこういろいろこう選択肢が増えることが多分若い人たちもよりこう生きやすくなるんじゃないかなと思ってて、まあ、コワーキングスペースっていうのはそういうことをこう教えてあげるというか、まあ、そういう人たちが集まる場所でもあるの でその人たちがこう生き生きと自分らしくこう働いてるっていうのをやっぱり当たり前にこう見れるような地域にしていきたいなっていうのは、まあ、それはもうこれからっていうかずっとコワーキングスペースをやろうと思った時からそういうのはすごく感じてますね。今外国人の方とかもね割と出雲に今移住できとられたりもするので、まあ、日本の方たちだけじゃなくてそういう外国人の方たちも一緒に本当にいろんなこう属性を飛び越えて楽しく働くみたいな、そういうなんか逆に先進権じゃないですけどそういうのになんかできたらいいなって思ってます。
いいですね。
ハートフルデイズいかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。